去也许阿嘎咩嘛许阿那他瓦奇有你卡米有空虚自己命しなる君賛美します私の罪あがなわれたあなたの皆を愛する前から罪人の私を愛された十字架のあなたに気づく前から私を呼んでおられた。3番。王なる主イエス愛します死に打ち勝たれよみがえる栄光の君礼拝します永遠の命くださったあなたの愛がこの胸に溢れる溢れ出てこの地を覆ってくあなたの深い哀れみ仰ぎながら十字架を追って仕方うあなたの愛があなたの愛がこの胸に溢れる溢れ出てこの地を覆ってくあなたの深い哀れみ仰ぎながら十字架を追って従う十字架を追って十字架を追って従う主の恵み深い神様、主の祝福してくださり、また夢を通して語ってくださり、ありがとうございます。これから聖書の御言葉を通して、あなたから聞こうとしています。生ける神ご自身が語りと語り、あなたの導きを表してくださいますように、お願いいたします。感謝いたします。イエス様のお名前を通して、お祈りいたします。アーメン。どうぞ、お座りください。皆さん、こんにちは。今日はとともにですね、この詩を礼拝し、またこの賛美できる恵みを本当に感謝したいというふうに思います。具体的に生きて働いております。ぜひですね、この詩を生きて働かれる神ご自身の地域に、皆さん一人で聞いて、また従っておいていただきたいというふうに、思います。明日からいよいよこの周りに子供チームが行きますけども、祈りの課題をですね、受付の方に置いてありますけども、明日から土曜日までこの行きます。 毎回参加した子どもたちがどんどん献身して信仰が強められていくというのを、ね、見ていますけども、今回も御心があるように祈っておいてください。また今回ちょっと特別な形になります。というのはいわゆるその非常時といいますか、いわゆるイラクとの戦争の状態の中でアメリカに行くという形になりますので、いつも以上に危険なチームになるわけですね。いつもマリンチームというのは比較的安全なチームなんですね。子供たち連れて行きますから、ディズニーランドとか、ユニバーサルスタジオとかに行くわけです。私たちも、私と、カタラ兄弟がね、一緒に、一昨年行きましたけど、お子さんの、結局、子守なんですよね。ベビーカーをして、行くんですけど、あ、ハガさんとカオリちゃんも行きましたけど、子守なんですけど、せっかく入ったんだけど、なんか面白い、なんか、いろいろあるんですけどね。でも、子供はね、回るのがいいとか言って、なんか、それだったらディズニーランドに来なくていいじゃないかと思うんですけど、ぐるぐる回るやつね、どこに回るやつよ、これがいいとかでもう何回も乗ってですね、写真撮ってあげてとかしましたけども、で、そのお子さんが、どんどん成長してね、行くわけなんですよね。本当にね、マーリンチームっていうのは祝福であります。また、マーリン・キャルドスさんから、いつも賛美の、賛美と感謝のね、メッセージをこのいただいています。ぜひ、今回のチームに心がなるように祈っておいていただきたいというふうに思いますし、また皆さんの中でまたね、導かれる方は、参加できるように、祈っておいていただきたいというふうに、思います。具体的に主がこの聖霊様が働いていかれるのをね、思います。ぜひ、期待しておいていただきたいというふうに、思います。先週から久保田牧師がこのハリウッドの方に行ってましたけども、マーリンチームにご利用いたします。公式の発表がまだなので、お話ししていいかどうかあれなんですけども、たまたま連絡がこちらの方にも入ってきましたので少し聞いてるんですけど、いろんな方があったって言ってました。有力な方、スパイダーマンの総指揮者、総指揮、いわゆるそのプロデューサーの、いわゆるエグゼクティブプロデューサーですよね。なんか超大物の方みたいですけど、とか、あと、リル・アンド・ステッチの、やっぱり葬式の方とかね、葬式ってのは、葬式って生産者っていうんですよね。そういう方々に、会ったようであります。あと、フィル・ロマンさんってトムとジェリーを、作った方ですね。今の、トップの、世界のアニメ界のトップの方ですけど、そのフィル・ロマンさんに、漫画にのキリスト教師を、英訳したやつを持っていったところ、覚えておられた。そうなんですね。これは知ってますとかってね。あと他、シンプソン、あれだ、シンプソンズってなんか黄色い漫画がありますよね。黄色い人たちが出てくる漫画。シンプソンズを作ってる、そのトップの方はクリスチャンだそうなんですね。で、彼は見て、グッドストーリーとか言ってね、言っておられたそうであります。また、いろんな方とね、出会ったということを聞いています。また、テッド・ビアさんとの関係に開かれて、理事会に出たんですね。ムービーガイドの、理事会に。そして自己紹介するようにって言って、クォーターとか言って、自己紹介して、近めには何か話したみたいですけど、そしたら、テッドベアさんが補足してくださって、彼らは日本でムービーガイドの日本語版を出しています。これね、日本語版で言っては、ミコイシームちょっと載ってるだけなんですけども、あと、日本語版を出しています。理事の方々に紹介するからですね。そして彼らはパートナーで、今度、一緒に映画のプロジェクトをやりますとか言ってね、もう向こうの方から言ってくださったわけですね。だから本当にね、テッドベアさんが重く見てくださるっていう、本当に感謝であります。その話したっけっていう話じゃないっていうのがね、すごいですね、ハリウッドで。向こうの方から一緒にやりましょう。彼らはパートナーです。ね、もう主が結びつけたっていうね、そういう形であります。なので、ぜひ、祈りください。脚本家の方に持っていくってことと、あと、漫画日本キリスト教師の漫画ですね、英語版を、あとメル・ギブソンさんのところにね、持っていくっていうことも、示されていますので、彼に渡されるように祈りお願いください。メル・ギブソンさんは、この前も話したように、カトリックなんですけども、本当に熱心なクリスチャンなんですね。そして、テルビアさんとは親友みたいな形なんですけども、今度は十字架の、正確な、一番今まで正確な十字架の映画を作るということでね、作られたそうであります。アクションスターじゃないんですね。まあ、昔はアクションスターから出ましたけど、今本当にこう、よりすぐって、香り高い映画しか出ませんよね。ブレイブハートとかね。なんかすごいこう、かっこいいのしか、かっこいいとかなんていうか、こう、感動するのしかもう出なくなりましたけども、まあ、そう言いながら、マッドマックスなんか新しいのもね、やるみたいな。というのはやっぱり多くの方が触れていかれるっていうことだと思いますけども、まあ、それ置いといて、そのメル・ギブソンさん。ある、カトリックの神父さんが言ってたそうなんですね。私はキリストのためだったら、いつ命がなくなっても惜しくありません。って言ってメル・ギブソンさんに話したら、メル・ギブソンさんは、私もそうですって言われたそうですね。だから本当の信仰者なんですね。で、そういった方々に、本当にこの、日本の本当の信仰者、同じような信仰者がいたんだということ、殉教に至るまで主に従った人がいたんだということをね、伝えていくっていうのはね、とても重要です。 して、多くの方ね、本当に感動していますが、ぜひ、持ち帰るのを見てください。前、聞きましたけど、漫画日本ゲスト教師ある方がね、本部東海の方で、電車に乗って読んでたんですね。そして、隣の、座ってた、女子高生さんが、チラッとか見ていたそうなんですけど、見てるなとか思いながら見てたそうなんですね。そして隣で泣き始めたとかってですね、いうことを言っておられてですね、やっぱり本当多くの方が、心が触れられていくんだなと思いますね。で、これはね、映画なんです。ものすごい規模の、しかもその、多くの方々を心を打っていく映画ですね。だからね、ぜひ期待しておいてください。リル&ステッチの予告編をね、インターネットで見ましたが、あれも感動的ですよね。なんか、ね、思わず泣いちゃいますけど、ああいう感じで多くの方に触れていくわけですよ。すごい、ストーリーが、いわゆる本当のストーリーがね。ですから、ぜひ、そのことをね、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。だから、それから映画化の働きのためにも、ぜひ、祈っておいていただきたいというふうに、思います。また、御子新聞、ぜひ、見ておいていただきたいというふうに、思いますけれども、御子新聞は主観なので、イラク攻撃へって書いてますけど、もうすでに攻撃、武力行為をね、入っていますけども、そんな感じであります。それから、トロントで、新興名、トロントで、集会が始まっています。カナダでいます。それから、このタイゴー村というところですね。これは世界の働きとともに、こういう働きが起きてくるというのは本当にそうですね。人口2900人の村。私は6日持ちで勃火していました。その時に私は誇っていたというか、シニアって誇っていたのが、日本で一番小さい町で勃火しているというのは本当に嬉しかったんですね。ここでリバイバルが起きたら日本中に起きる、山岳って言うと知るんですけど、村ですから、村というか市で、町なんですけど、ただまあ、6日持ちは3万人ぐらいいるんです、実際ね。普通の市よりも大きいぐらいの町なんですけども、今度は西郷村というのは2900人、本当の村です。本当の村。ね。このなんか、自然が美しい感じですけども。で、宮崎で、牧会しておられた、モーセ、牧会しておられてます、モーセ、デニシ牧師がですね、原牧という形で、教会になることになりました。本当にね、主は、いろんな働きを成しております。感謝します。本当は、どんどんね、日本中に、また世界中に働きが進んでいくのをね、私が見ることができます。ぜひ、期待しておいていただきたいというふうに思います。また、石の、証とかね、載ってます。京都教会の、ヨハネ吉田牧師の証も載ってますので、ぜひ、伝道などに用いておいていただきたいというふうに、思います。それからでね、ゴスペル、教室を、お昼にいつもやってますけども、インターネット配信を主されて、始めました。けれども、いろいろ反響があるようで、アクセスもちょっと増えて、こう言ってですね、いろんな方聞かれているようであります。本当にこの感謝であります。さらにね、ノンクリスチャンも含め多くの方に持ち帰るように祈っていていただきたいと思います。それでは、今日の聖書の場所に、入っていきましょう。今日の聖書の場所は、第一コリントの14章、新約聖書、コリント人への手紙、第1、14章の26節からを見ていきたいと思います。私の持っています、新改訳聖書では、310ページ。コリント人への手紙、第1、14章の26節から見てまいります。こういうふうに書いてあります。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、牧師を話したり、威厳を話したり、解き明かししたりします。そのすべてのことを、徳を高めるためにしなさい。どうすればよいのでしょうというのはどういうことかと言いますと、教会の礼拝はどのようであるべきなのかということをパウロがずっと書いていたわけですね。教会の礼拝でこういうふうに、してはいけないんだということを14章で話していました。つまり、意味がわからない言葉を、威厳は素晴らしいでしょう。先週話したように自分の徳を高め、そして霊的な神との交わりです。だからどんどん威厳で祈る必要があります。威厳で祈る必要がありますね。私たちが威厳を与えられたら、もう思わず威厳で祈ってる時ってありますよね。なんて言っていいか分からない時に、ってなんかこう祈っていたりね、してる時あります。あとその運転してて、なんか危ない時だったら、なんか自然にまるまるまる、なんかこう祈ってたりしますよね。そんな感じでありますけど、本当に守りなんですね。だから威厳の祈りはとても大切なんですけど、相手がいる場合は、その威厳はいくら話しても自分の得にはなるけど、相手には伝わらない。だから、公の礼拝では、もちろんね、全員が威厳で祈るというね、スタイルというのはありますから、それは恵なんですけども、相手に分からせるために話すときに、威厳というのは意味が伝わらないという話をパロがしたわけです。では、どうしたらいいでしょうというわけですね。礼拝ではじゃあどうすればいいのかということなんです。あなた方集まるときには、主来ですね、共に集まって主を礼拝するときには、今こういうふうにしています。それぞれの人が賛美したり、教えたり、牧師を話したり、威厳を話したり、 そして解き明かしをしたりしている。いろんなこの賜物を用いて礼拝では神の体があるわけなんですね。賛美はあり、予言が語られ、黙示は予言の一種ですけども、黙示っていうのは説明が必要な予言のことですね。一言で言えば説明せないとわからない。例えばヨハネの黙示録っていわゆるその解釈されなければ意味がわからないんですね。解き明かされなければ。それが黙示というんですね。読んだだけでわからない。もちろんその祈っていって、解き明かしを祈っていくときに、あ、これはこういうことなんだっていうのがわかるわけですけども、それは黙示であります。また意見を話したり、解き明かしをしたり。で、重要なのは、どうすればいいか。礼拝では、そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。徳を高めるというのは、お互いの信仰が強められていく。立て上げられていくということなんですね。信仰を強めるためにすべてがあるわけです。予言も。また、この礼拝の中のいろんなこのメッセージに関しても、賛美に関してもなんですね。そして27節、もし異言を話すのならば、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。これは異言を話すというのは、これはメッセージとしての異言のことを言っています。いわゆる私たちが祈るときに異言を話すという、そのことではありません。それもしそうだったら、異言を語ったりしていいのは2人か3人だけってありますからね。4人目だからあなたは禁止ですってことがありますけど、そういうことではなくて、ここでは、あなた方が集まるときには、つまり礼拝の中でという意味なんですね。そして礼拝の中で異言を話すというのは、いわゆるメッセージとして意味がある、意味がわからないけれども、中身がある、中身があるというか、人に対しては語りかけとしての異言というのがあるわけです。ところが、それだけでは意味が通じない。だから、解き明かしが必要なんですね。解き明かし。異言を語る方がいます。この教会ではまだそれが現れがありませんけども、いずれリバイバルになったら、その全ての賜物が開かれるはずですから、こういうふうになるかもしれませんね。礼拝の中で、異言を語る人もいれば、ある時に異言を語る人が出てくるわけですね。そうすると、賜物ですから、指揮手が働かれて、臨在がバーッと覆っていきますよね。はぁーって。で、それだけでは私たちはわからない。でも、臨在はわかる。で、ある方は、解き明かしの賜物が与えられていて、その方は、無理やりくじつけて、こういうことですっていうことを言って、人間的に言うんじゃなくて、本当に神からわかるんです。神の言葉が。あ、これはこういうことを言っています。で、それは人を解き明かすわけですね。礼拝の中で、主はあなた方にこういうことを言っておられます。解き明かす。で、そうすると神の言葉がぐっと入っていくわけですね。で、そういう、この賜物の働きっていうのがあるわけです。だから、二人か多くても三人が、順番に話すべき。つまり、一緒に話すと、意味が通じない。解き明かす人も何が言われているのか分からないということですね。で、一人が解き明かしをしなさいということですね。で、もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。これは、異言は、みんなで祈る異言のことを言っているんじゃなくて、ペンテコステ教会ではみんなで異言でバーッと祈る時もありますよね。で、この教会では特にそれはありませんが、ただ、賛美の時の礼歌という、異言で賛美する時はね、それをみんなでしますけども、そのことを言ってるんじゃなくて、メッセージとしての意見です。で、解き明かす人がいなければ意味が通じないので、教会では黙っている。ということですね。そして、自分だけで神に向かって話しなさい。つまり、祈っていればいい。ということですね。遺言で祈ればいい。ということを言ってるわけです。解き明かしが、たまもの方が現れたら、遺言の働きというのが始まっていく。ということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、29節。予言する者を2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。今度は予言も、のことについても語ります。集会で、礼拝でどのようにすべきかということがパウロが言ってるんですけど、予言に関しても、こう言ってます。2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。だからこの教会では、この言葉に、この従って、2人か3人が予言を語ってますね。そして、他の方は、予言を語るのではなくて、それを聞いて、吟味しなさいって言われたわけです。それを聞いて、あ、本当に神から来ているのかなっていうふうに、吟味して、神からのであったら、個人自身がそれを受け取るわけです。あ、アーメン、主はそれを語られた。吟味の方に関してはですね、またおいおい、また学ぶことがあるかもしれませんけども、基本的には、聖書的かどうか、あと、祈って神様に聞く、あと平安があるかどうか、教会の流れに合ってるかどうか、まあ、そういう形で吟味していくわけですけども、あと、他の趣旨があるかとか、その予言だけでね、私語られたんですっていうんじゃないんですね。予言だけではなくて、他でも語られて、あ、本当に神が語られてるんだっていうのことを確認したわけです。これが吟味なんですね。で、一人一人がそれを吟味するように言われてるわけです。だから予言は二人か三人が話すというのがこの教会で行われています。で、ある方は、他の教会を行かれた方で、この教会に来られた方で、ある方はですね、本部教会のことですけども、この教会の予言の用い方は違うとか言って、帰っていかれた方がいらっしゃるっていう ことが、予言の本に、秋元氏が紹介しておられましたけれども、というのは、その方が経験してきた予言のスタイルというのは、一人の人が壇上に立って、予言をたーって語るというスタイル。それもあると思うんですね。それは違うとは思いませんけども、例えば、有名なシンディ・ジェイコブスさんという方は予言者だと思いますけども、一人で、女性の方ですけど、バーって語りますよね。長い予言を、ダーって語りますね。本になるような、ダーって予言を、語りますよね。で、で、また、精霊が働きますから、神のものだと思います。実際、具体的にね。で、だけど、その予言のスタイルを聞いていて、この教会に来て、一人の人が言ってなくて何人かが言ってるおかしいって言って買っていかれたっていうことなんですけど、もちろん一人の人は話していけないとは思いませんけども、二人か三人が話すというのは聖書に書いてあるわけですね。だからこの業界ではそれをしているわけです。そしていろんな角度から神様が語られるということですね。私は見ているわけです。で、重要なのは吟味です。私たちの教会では別に預言者に従っているわけじゃありません。教会の知事はあくまでも主が主任牧会者であり、そして牧師が定的な権威があり、そして礼拝が秩序をもって保たれています。そして預言者というか、預言を語る者が礼拝に立てられて預言を語っているわけですね。そして預言で語られたその言葉に従うというのではなくて、それを吟味して本当に神からのものであるならば従う。で、本当に神からのものだったら従わなきゃいけないじゃないですか。あるいは従ったならばそれは祝福ですよね。だから吟味していくというのはとても大切であるということですね。覚えておいていただきたいと思います。だから、二人か三人が読めますし、そして皆さん、聞く側は、それを吟味しなさい、というふうに言っています。そしてこれは命令であるということなんですね。吟味せよ、って言っている。だから吟味をしなきゃいけないです。それは皆さん、吟味ができるようにね、祈っておいていただきたいというふうに、思います。